はい、ローマの8章ですね。今日は26節からです。内容がてんこ盛りなんですね。この8章はですね、すごいてんこ盛りなので、無理しないで、今日は最後までいかず、26節から30節までをですね、やってみたいと思います。ですね。で、その後で、内容がすごいたくさんありますから、ディスカッションでですね、そのことをですね、お互いに分かち合いながらね、この理解を深めていく、というのがとっても大事です。ご飯を食べてですね、消化するのに何、どういう活動がいいでしょうかね。皆さんどういうふうにすればいいですかね。ご飯食べて消化活動が必要ですよね。消化でも何か歩いて走ったらまずいよね、逆にね。何すればいいかな。まあ、とにかく最初に聞いた時はですね、まだ食堂から胃に入ったばっかりなんですね。それから小腸の中に入っていかなければいけないわけなんですけども、それをですね、まあ、ディスカッションでやっていかなければいけませんですね。では、この主のご計画についてですね、この見ていっています。で、具体的には、14節からですね、この栄華というこの神様の栄光の姿に戻るというこの救いの完成ですね、この救いの至るとこの行き着くところの話に移っていっています。で、このパウロがですね、この御霊に私たちが導かれて、まあ、肉の行いを殺すことができるという、まあ、ところでこの聖火の話を終わって、そして御霊に導かれているものが誰でも神の子供だっていう話をしました。神の子供、神によって生まれたものだって意味もありますしね。そして神に似たものであるということもあるわけです。で、神に聞き従うものという意味合いもあります。で、これが神が人を作られた目的なわけなんです。神のものとされている、神により頼んでいる、神に従っている、そして神から任されたすべてのものがあるですね。神にすべてのものを任されていると。で、この中にいるときに神の栄光を表しているわけなんです。けれども、罪を犯したことによってそれが、その栄光から外れてしまった。けれども、キリストの贖いによって神がこのことを回復してくださるという内容になるわけです。で、その時に私たちが知らなければいけないのは、うめきという言葉です。ですね。前回にも出てきましたし、今日の始まりにも出てきますが、うめきという言葉、いつもうめきがあります。で、神が行われる回復がありますが、で、その実態は目に見えない形で、霊的に私たちはもうすでに受け取っています。永遠の命を持っています。で、新しくされました。神の子供です。でも、完成されてない、回復が完成されてない、目に見える形では主が戻ってこられるまではないんですね。体の贖いがまだ行われておらず、そして神の子供といってもまだその栄光の姿に変えられているわけでもなくですね。だから、すでに与えられてるんだけどまだ来ていないという、こう非常に微妙なところに私たちは置かれているわけなんです。すでに与えられたのにまだ来ていないなんですね。で、イエス様が地上に来られたということはまさにこの道であったんですね。で、ローマ人の手紙でこの学ぶことができるのは、この聖火のところから特に分かっ、ある、ね、キリストに結ばれたものなんだっていうところがね、とても大事ですね。キリストがまずこの道を通られたから、私たちもこの道を通ってるんです。イエス様は神の子であられて、神の栄光を完全に持ってらっしゃる方であるにもかかわらず、人の姿を取られました。そして苦しみを受けられましたですね。で、その苦しみを経たからこそ、よみがえって、そして天に昇られて、神の父なる神の栄光のもとにお帰りになることができた。そして神の右の座に今はついておられると、同じように私たちは御霊によって新しく 生まれるけども、イエスの十字架とともに自分の古い人も十字架につけられて葬られて、新しい命にあって歩んでいくようにされて、そしてキリストが天に昇られたように、キリストが天から降りてこられた時、私たちも引き上げられて栄光の姿に変えられて、そしてイエス様が地上に戻ってきますけれども、その時は栄光、そのイエス様についていくことによって神の栄光を表しながら戻ってくると。イエス様は天と、この王の王、主の主としてこの天を、この神の国を支配されるわけですけれども、共同の相続人として共に王になっているということなんですね。キリストに結ばれているわけです。ですから栄華されるときに苦しみを通るということなんです。だからうめきがあります。そのうめきの中の過程ですね、過程でプロセスで助けてくださる方がいらっしゃるというんですね。でそれが、この御霊の働きなんですね。御霊がそれを助けてくださるというのがこの26節と27節なんですね。まず御霊は私たちを生まれさせてくださって、神の子供にしてくださって、そして、この15節を見ると、この、神を父、アバ父と呼ぶことのできるようにしてくださったとですね。で、その御霊の働きが今度はですね、祈りの中で、このイエス様にまみえる時までですね、助けてくださるわけなんです。同じようにしてって書いてます。このごめんなさい、26節読みますね。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。で私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。同じように助けてくださるんですね。で何をもって同じようにかっていうと2つあるんですけども、これ手前見ると望みによって私たちは救われている、体があがなれる、イエス様戻ってこられたら体があがなわれると、で神の子供として現れる望みがあるんですが、それによって私たちは今を生きることができるわけですね。希望があるから生きられる。でもう一つがこの同じようにしてっていうのは、次に続くこの言いようもないうめきなんですね。私たちも今うめいていると、この23節を見ると心の中でうめきながらことをしていただくこと、これを待ち望んでいると書いてましたよね。ですね、同じようにうめきの中で私たちのために取りなしをしてくださる、この父なる神に祈ってくださっている、願いを立ててくださっているということなんです。で私たちの弱さって何なのかと言いますと、どのように祈ったらよいかわからないということなんです。今置かれている状況があり、特に苦しみの中で何を御心として、神が御心としておられるのか、どう祈ったらよいかわからないという弱さがあります。例えば牧師のところにいつもこう助けを求めに来る人がいるとするじゃないですか。若者がね、相談乗ってほしいと、でお金がありませんと、祈ってくださいって言ってね、よく聞いてると働かなきゃダメなんじゃないのっていうね、という状況で、それを言うべきかどうかとかね、こうどう祈ったらいいか、祈ってあげたらよいかわからない、まあ、この場合だと、であとは自分についてもどう祈ったらよいかがわからないというこの弱さを持っています。で祈りというのは単に私たちの願い事が叶えられることではないことは、知っておく必要ありますね。第一ヨハネの5章の14節に、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですと。神の御心にかなう願いをする。でここでね、 こういう祈りのイメージを持っちゃいけないんですね。なんか自分がいろいろ祈って、なんかちょうど当たりくじみたいな感じでね、こういくつかバッバッバッバッバッバッとかって祈ってったら、こっちがパーンって聞かれたから、あ、これが御心だったらとかつって、そういうんじゃないんですね。祈りっていうのは御心にかなった祈りって、そうではなくて、まず神がこの地上で行われたいと願ってらっしゃることがあるわけです。で、その神を、喜んでいる人たちの中に神がその願いを置いてくださいます。で、その願いを、この祈りの中で表すことによって、そしてその願いを聞かれることによって、神様がご自分の、行われようとしていることを行っていくと、その人を通して行っていくということなんですね。だからちょうど水と同じですね。この、蒸発して、海の水が蒸発してですね、そして雨となって川として流れて、そしてまた海に戻っていくという、こう循環が起こる。神から始まり、その御心が自分の心に入って、そして祈っていって、そして、このまた神に戻っていくという、そういう類のものであります。 でもその過程にいるときにですね、何を行われているかわからないという埋めきがあるんですね。ヨセフのことを思い出してみましょう。兄に売られました。エジプトで奴隷となりました。ポティファレの妻に言い売られましたが、それを拒みました。拒むということは、神を恐れている、神の御心を行ったことであるにもかかわらず、彼は行ったことによってどうなりました？牢屋に入れられたんです。で、牢屋に入れられて、今度は忠実に神様にお仕えしていたにもかかわらずですね、その検察官庁ですね、の夢を言い当てて、そしてお願いしたにもかかわらず、彼ははっと忘れて、 2年間もね、彼は忘れていたという状況の中で、どう祈ればいいかわからないという状況です。で、そこで御霊が助けてくださると、言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださるという、言いようもない、言葉にならないうめきなんです。だから、どうやって言葉で言い表せばいいのか、この祈りを言い表せばいいのかもわからないほどのうめき、その中に実は内なる御霊が、内に住んでおられる御霊が助けてくださって、父なる神に取りなしてくださるっていうんですね。で、その良い例、一番良い例だと思います。サムエルの母ハンナの祈りがあります。で、時はシシーの時代です。一人一人が自分にとって正しいと思うことを行っていったと、めちゃくちゃになるんですね。まあ、今はその時代だなっていう、典型的な時代だなと思いますね。正し、自分感じていることが全部正しいというふうに、この、言われている時代ですけれども、それがイスラエルの民の間で起こっていまして、もうめちゃくちゃでした。で、神は霊的に回復させるべく預言者を立てようとお考えになったんです。でですね、第一サムエル2章の5節にこういう言葉があります。主がハンナの胎を閉じておられた。ちょっと待ってよ、胎を開くのは神の働きだけど、胎を閉じるんですか。で、彼女はね、で、閉じられていた、その、子供が生まれなかったということでペニンナにね、いじめられていたんですけれども、なんかまるで神様がペニンナと一緒になってね、お前はダメだとかなんだかっていじめてるみたいにも感じるかもしれません。で、ハンナは主の宮に行ったんです。で、自分の心の内を神に打ち明け、で、言葉になってませんでした。で、それを見ていた祭司エリが、まあ、こう言ってるんですね。ハンナが主の前で長く祈ってる間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかったですね。で、それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。言いようもない深いうめきを持っていたわけなんです。けれども、これを通して彼女はこう祈ったんです。万軍の主よ、もしあなたが橋ための悩みを顧みて私を心に留め、この橋ためを忘れず、この橋ために男の子を授けてくださいますなら、次です、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてこの、 その子の頭にカミソリを当てません。分かりました。神が一生を主に捧げる人が必要だったんです。ハンナの胎を閉じることによってハンナに心のうめきを起こし、そしてこの祈りを出すように神が導いておられて、そして彼女は幼少の頃からこのサムエルをですね、もう幕屋の中で仕えさせてですね、そして全て主に捧げるようにさせていったわけなんです。そしてイスラエルを立ち返らせるのに神は彼を用いられました。でこのように言いようもない深いうめきの中に御霊が取りなして助けてくださるという働きがあるんですね。でいろんな祈りがあると思います。で聖書には興味深いことに御霊の賜物が第一コリントの12章で列挙されていて、また14章でも列挙されているんですけれども、あれ14章でも説明されているんですけれども、まあ、その中で知性では祈らない、霊によって祈る異言の祈りというものが書かれているんですね。だから本人が、この話していても理解できない言葉なんです。でも神はもちろん理解する言葉です。でパウロがどちらでも祈ってたっていう言葉を言ってるんですね。この第一コリントの14章のまず2節で、異言を話す者は人に話すのではなくて神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すと。で14節と15節に14章の第一コリントの、もし私が異言で祈るなら私の霊は祈るが私の知性は実を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょうと、自分で理解することのできない言語を語るわけですけれども、霊において祈っていて、霊によって神を賛美することができるということなんですね。で、27節です。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。御霊は御心に従って祈ることがおできになります。で祈っておられます。取りなしをしてくださってます。ちなみに取りなしをしてくださっているのは御霊のみならず、右の座についているイエス様ご自身も取りなしているということは次回学びますが、34節に書いてありますね。まあそれちょっと置いといて、御心を知っておられます。ゆえに御霊の思いが何であるかを父なる神もよく知っておられます。まあ一人である方、一人ですからね、一つですから、ごめんなさい、一つですからね、三位一体の神ですから。だから御心に沿って生徒のために取りなしをすることがおできになっているわけですから、素晴らしいですね。その祈りは必ず、取りなしは必ず聞かれるわけですね。まあ、先ほどの異言の、異言に限らないんですよ。これ取りなし、言いようもないうめきというのは別に異言に限らないので、異言がなければこれは祈れないというわけではないんですが、異言について言うならば、ただ口で言葉を出しているだけなので、知性は嫌がるんですね。なんだかこれ単なる音にしか過ぎないんじゃないのって思うんですけれども、けれども信仰によって祈っていく必要がある。ここの言葉ですね、御心に沿って御霊が今取りなし、私のために祈ってくださっているのだと。この信仰がなければこの異言で祈ってもやっぱりあんま意味がないっていうか、ですね。でこれのことを信じて私たちは御霊が助けてくださるのを、御霊が助けてくださるのをこう体験していく必要があります。そしてですね、今度は神がこの御心を持っていらっしゃるわけですけれども、計画 があり、その計画も実に栄光の姿に変えられるまでに全てを益としてくださる。その栄光の姿に変えられる目的が目的で、全てを益としてくださる、良いことに良いことに働かせてくださるというのが、次の28節から30節までの話になるわけなんです。まず28節、神を愛する人々、神すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。でこの約束は、まあ、あまりにも有名ですね。ヨセフの生涯の話を先ほどしましたけれども、ヨセフが、まあ、このことを、実体験しました。兄が私を売ったその悪、これ悪なんですが、神のご計画の中でこれを益としてくれたんですね。その神のご計画に基づいてですね、ヨセフは兄たちを心から許していました。創世記の一番最後にこう書いてますね。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした、とこう言ってます。でこの一つ一つ、この28節の一つ一つの言葉がとっても大事で、英語でもギリシャ語でもですね、この私たちは知っていますという言葉から始まります。日本語ってね、この最後にね動詞が来ますから、でギリシャ語というのはすごく正確な言葉なんです。曖昧にしないんですね。でこの知っていますという言葉も2つあります。経験上知っている、何か経験して知りましたという言葉と、ギノスコーというんですけども、でもう一つが直感で知っている、だから経験まだしてないんだけどこれを知っているという時に使う言葉がまた別途にあるんですね。でこれすごく大事で、第一ヨハネもそうですね、知っていますという言葉がすごくたくさん使われてますけれども、でここでは直感の方なんです。でここすごく大事なんですね。経験してないんですよ。で経験上は悲しむべきこと、そしてさっきヨセフの見たように、あなたは私に悪を図ったって、ヨセフに対して行ったことはもちろん悪なんですね。これが良いことって全然言ってないんです。これはその通りなんです。だから、経験では決して全てのことを働かせて良くしてくださる、益としてくださるなんていうのはありえない、それないことの方が多いわけです。だからさっき の苦しみから続いてるんですけれども、ないんですね。だからキリスト者はすごく大事なんですけども、この臭いものに蓋をするように悪いものに目を留めないということではないわけなんです。なんか今 のエレミア書のね、日曜日の学びはまさにそれですけども、で今ちょっと来週のね学びもやってますから、電車の中でもね、平安がないのに平安だ平安だって言って傷を手軽に治しているってことが出てくるんですよね。だからそういうものがないということを言っているのでは決してありませんけれども、そういうことを経験すると人間は必ず悪が重なっていくと、災いが自分に降りかかると推測していってしまうんですね。ヤコブがヨセフの話の時に、ヤコブが全てのことが私に災いに降りかかっているって言ってしまいました。このベニヤミンもいなく、ヨセフがいなくなってベニヤミンもいなくなった時にですね、そのように言いました。けれどもそれは感情ではそうかもしれませんけれども、直感と言ったらいいかな、これらの悪も神のご計画の中で善の目的のために使われていくっていうことを知っているわけなんです。だからキリスト者っていつも複雑な感情を持っています。二重の感情を持っています。 で、これは矛盾してないんですね。今から言います。悲しいけど嬉しいんです。ちょっと待って、どっちかにしてくださいよってでもクリスチャンは今聞いて、そうだよな、アーメンって思ったと思うんですね。悲しいけど嬉しいんです。落ち込んでんだけど大丈夫なんです。パウロが似たようなこと言ってましたね。どこだったっけな、4章の8節ですね。第2コリントの4章の8節で、開かなくてもいいですよね。こう言ってますね。私たちは四方八方から苦しめられてますが、窮することはありません。途方に暮れてますが、行き詰まることはありません。迫害されてますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死を好みに怯えてますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。とかね、あとは、トゲが与えられましたと。ね、その弱さにキリストの力が完全に働いて神の恵みがあると。なんて言います、弱い時に強いのです。だからいつも二重の感情を持っています。二つのレンズを持っていると言ってもいいでしょうか。物理的な世界の中のこのレンズがあって、次に目に見えない神の世界のこのレンズがあるわけなんですね。で、この世界は全ての人に与えられているわけではないということが大事です。28節で、まだ28節ですよ。神を愛する人々と書いてます。神を愛して神に心が開かれているからこそ万事が働き益となっていくわけなんです。神を知らない人、神を憎んでいる人には悪いことは悪いことで終わるわけなんです。何か悪いことが起これば、神に心を閉ざしている人は神を非難します。また神はいないとかね。で、神は無理やり口をこじ開けてご自分を受け入れるようなことはなさらない。その人の心が開いた分だけご自分の愛を注いでくださいますから。だから神を愛するものですね。この神に心が開かれているものというのが条件であります。で、どうやったら神を愛しているのかというと、神のご計画に従って召されたと書いてます。だからまずは神のご計画があって、そこで召されるという、神がそれをしてくださっているので、第一ヨハネには私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださったと。で、ここなんですね。順番が大事です。私たちが神を愛したから神が愛してくださるのではなくて、神が愛しておられるから私たちが神を愛しているんです。この召されたっていうのは、神の子供になるように呼ばれたということで、個人から自分の養子にするために神が私たちを選び分けてくださった。その愛に応答しているからこそ神を愛しているわけなんですね。で、神を愛している者は万事を益とするという神の働きを知ることができるということなんです。で、忘れてはいけないことは、全てのことを働かせです。全てというこのギリシャ語の意味は全てなんですっていうふうによく言われるんですね。言ってるのね、言ってるの分かります。だから、いや、何かこれは違う意味があるんじゃないかなってこう思って頑張って考えてしまうんですけども、全ては全てなんです。神の主権からはみ出しているものは何一つないんですね。で、ダニエルの2章に、神は季節と時を変え王を廃し王を立てると。どんなに権力を持った支配者であっても、支配者を動かしているのは神ご自身であり、神を出しているかのような人があっても、その人が神の支配から全く離れていない操り人形のようになっているという、こういう方なんです神は。で、だから全てのことに神を認めるということが私たちの役目なんですね。有名な箴言の3章の6節で、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると。どんなに悪いことが起こっても 主がこのことをされているんだ。大事ですね。どんなに悪いことが起こってても主がそのことをされているんだ。でね、これをね、受け入れると安心します。でまず何から安心できるかというと、自分でねやらなきゃいけないっていうところから解放されるんですよ。これやったの神なんだっていうことが分かったら、神がこれ全部掌握しておられて支配されてるから、だからまず重荷が取れますね。何か神様が、なんか善なる神様がいて、こっちに悪があってね、悪の世界があって、神様が遠くからね、はーい頑張ってねって言ってね、これ悪の世界があって全部自分が被ってね、なんか例えばさ、なんかわかんないけど、トイレ掃除してたらさ、急にブワーッと中でさ、ごめんね、この汚い話しちゃって、なんか中のものブワーッと出てきてさ、なんか泥まみれじゃなくてなんだかまみれになってでそれで頑張ってねとかで、清い神様こうやってるんじゃ全然なくて、その汚いのも全部神様が OK、 俺なんとかするからおっしゃっておられるんですね。だから平安が与えられます。良いことだけでなくて悪いことにも主権を持ってられる。ヨブが言いました、主は与え、この前の賛美もそうですね、何ですか次は、主が取られる、主の皆を褒めるから。でね、いつも僕がこれを歌うときに、主は与えちょっとハレルヤだけど、主は取られるって言ったもう主よ、あなたの主権はあなたにありますという決断をしないとあれ歌えないですよね。ということです。で29節いきましょう。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためですと。すべてのことを益としておられるくださる神ですが、なぜならと続きます。だから大事なのは目的なんです。何をもってすべてのことが益なのかと。巫女と同じ姿に変えられるっていうことにおいて、そうなんですね、イエス様の姿に似たものになるということによって、でこれは聖化され、また栄化されるっていうことですね。それにおいて神が全てのことを益として、益っていう言葉ありますけれども、これね、利益の益という意味ではなくて、逆、善、良いことという意味です。英語だとね、 good、 良いっていうふうに書かれてる。で他もなんで日本語だけ益なのかなって思うんですけども、韓国語もそうだし、中国語は知らないですけども、善と訳されてますね、良いことで。だからお金持ちになるとか、良い結婚相手が恵まれるとか、この学問やスポーツにだけとか、そういうんじゃなくて、例えばさっきのヨセフの話に戻ると、兄弟たちを最後に許すというキリストの似姿ですね。でそのように、なってるんですね。似姿に変えてくださると。で、ここからですね、神様のご計画というのが全部神から始まっているという真理がこの語られ始めていきます。で、これがね、今度の2ヶ月後になっちゃいますけども、9章以降のね、この神の主権と選びと憐れみとか、その話に入っていくんですけれども、まず神はあらかじめ知っておられる人を、この定めたと、あらかじめ予定、あらかじめ定めるということなんですね。でここで正直というか、今教会の中でずっと起こっている話というのは、特にプロテスタントの教会、まさに私たちの教会ですけれども、ずっとこの議論しているのはですね、予定なんですね。神が救いを、人をあらかじめ定め られているのであれば、私たちの選択は無意味なのかとか、あとは選択できないのかとか、という話をよくします。で、こういう話をするときにですね、議論をしていくと目的を失うことがよくあるんですね。私たちも何かほら、何かを目的を果たすためにやってるときにさ、方法論で議論してるうちに目的忘れて、なんかそればっかり話してるってことはあるでしょ。で、それが起こるんですね。で、目的何かっていうと、巫女の形と同じ姿に変えられるっていう目的なんです。で、これが大事であって、その姿にあらかじめに定めてくださるということが大事であって、だからエペソ書も1章の4節で、神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。この御前で清く傷のないものにするという目的があって、キリストのうちにあって選ばれるんです。で、神学の授業がまあ、ありました。私もアメリカに行った時、勉強した時にね。で、ここを取り扱われるんですよ。で、先生が、ね、すごく僕は大好きな、尊敬する先生ですけども、上手に説明してくれました。例えば、クリスチャンとして、教会に通って、奉仕や伝道もし、精力的に働いていた人が、なぜか今は信仰を持っていないんじゃないかというような、まあ、生活をしていると。で、そうすると私たちは、あの人救われていたんだろうか、あるいは救い、あれは明確にイエス様を信じたって言って、そしたら信じる者は、主を呼び求める者はみんな救われるって聖書に書いてあるわけだから、救いをじゃあ失ったのであろうか。けれども私のところに来る者は決して私は見捨てないとイエス様ご自身がおっしゃったのに、やっぱりそれは見捨てないって言ってんだから、初めから今見捨てられてる状態だから、初めから救われていなかったのとかね。で、こういう議論を起こった時に、彼がね、こう言ったんですね。英語で言います。 So what? だから何なのと、彼は答えてくれました。彼がもともと救われていなかろうと、途中で救いを失ったのであろうとも、悔い改めなかったら救われてないんですよ。地獄行っちゃうんですよ。だから彼が、この悔い改めることができるように祈っていくということが目的になるわけなんですね。だからキリストの似姿に変えられるということが目的だって今さっき話しましたけれども、この目的の方が大事なんですね。いつも私たちは、ちょっとね、ちょっとだけ脱線しますけど、いつも私たちはヨブと同じ悩みを持っていまして、原因を知りたいんですね。理由を知りたいんですね。なぜっていう。神は教えてくださらないんですよ。目的はしっかり教えてくださいます。で、私はいるよっていうのを教えてくださるんです。で、子供と同じですよね。子供がなんで、なんでって言っても説明のしようがないですね。私についてきなさい、従いなさい。で、お父さんお母さんがいるのがほっとして言われることを聞いていくということが、神様が私たちにしてほしいことなんですけれども、原因をね、こう欲しがっちゃうんですね。で、それでいつの間にかこういう、その実際に救われてたのか、やはり土地で救いを失ったのかっていう議論が起こってしまう理由なんですね。で、もう一つですね、ここに書いてあるので忘れてはいけない神のなさっていることが、あらかじめ、知っている人々を定めたって言うんですね。キリストと同じ姿に、巫女と同じ姿に定めたんです。で、神はあらかじめ知っておられるんですね。 すべてを知っておられます。で、神様は神の皆を呼び求めようとしている人をあえて主よと言ってイエス様を受け入れたいんです、ダメだよグラーってこれ固めてってね、そして固くするってことはないんですよ。いいですか。でね、例えばパロの心を固くなりにするっていう言葉を聞いた時にね、なんかね、やだな神様ってこんなことするんだって言ってね、それでそういう時のイメージっていうのはなんか主よ私はあなたを愛しますっていうのはダメだよって言ってね、なんかこのガタッとかって固くするっていうようなイメージを、いやそういうことはなされないんですよ。そうではなくて、あらかじめこの主の御名を求めることをご存知なので選んでおられるわけです。ですね。で、あとは逆に言うと最後まで心を固くなにしている人を知っておられますから。知っておられますから、そういう人を無理やりこじ開けて、ダメだお前が信じなさいよーとかって言ってこじ開けてですね、そして信じさせることもないわけなんですね。そういう予知という言葉ね、このあらかじめ知っておられる、そしてあらかじめ定めておられるという言葉が大事ですね。なんか人間日本語もすごく大事だね。この予定予知っていうとなんていうか硬いっていうか、なんかこう間違いそうだけど、あらかじめ知っておられるって言ったらこう神様のなんかね、あれが感じるじゃないですか。心を感じますよね。あらかじめ定めておられる、こっちの方がいいですね。なんかで次にこのキリスト御子と同じ姿にこの定められて、そして御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためですという目的も書いてあられます。で、これは前回かな、前々回かな、前回ですね、お話ししましたが、改めてお話ししますと、神と御子との関係があります。その親しい関係、親しい関係、またはその父なる神がとこの本当に、に従って聞き従っている関係、そして全てのもの、父からのものを全て受け取っている関係、だから一つになっている関係ですね。で、この関係を、もちろんこっち御子はね、神様ご自身なんですけども、私たちはねイエス様とはもう全然性質が違う、私たちは人であって神イエス様ではないんですけども、でも養子縁組ということ です、ね、この関係をこう伸ばしてくれるんです。こうやって伸ばしてくれる、キリストに結ばれることによって。で、これがこうに伸ばしているから、今度イエス様が私たちのお兄さんみたいな長子になると、兄弟になってくださっているんです、ね、という意味なんです。だからイエス様がよみがえられた後にですね、びっくりするようなことをイエス様言われた。そのよみがえられる前はですね、私の何よって祈れば、今まで私のお願いしてね、そして私が父にお願いしてたけども、私の何よってそのまま父に言えば祈りを聞くよと、この願いを聞くよっていうことをイエス様が約束しておられましたけど、よみがえられた後はですね、もっと大胆になられて、マリアに対してね、私の兄弟たちのところに行って、彼らに私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさいと。このようにイエス様は大胆にも弟子たちのこと、人間である弟子たちと同じところに立って、私の父であり私の神であると、で、あなた方の父であってあなた方の神であると、で、そのように言ってくださったんです。これがヘブル書の2章の11節からも書いてあって、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに私は彼らに信頼する。またさらに身を私と神が私に賜った子たちはと、で、このように言ってくださってます。素晴らしいですね。あまりにも素晴らしいので、どうやって感動すればいいかもちょっとわからないぐらい、ちょっと飛んだ話のようにも聞こえてしまう。だからクリスチャン生活大事だね。それを祈って交わって主に仕えていく中で、少しずつ聖霊によって体験していくことが必要でしょ。で、ここでいわゆる栄華というその ところに入っていくわけです。キリストと同じ姿になることがこの栄華でありますけれどもですね、次に栄光を渡りになりましたと30節に書いてありますが、これが栄華ですね、グロリフィケーションですね、英語で言うと、キリストの似姿になり神の栄光を表し、当初アダムが持っていたこの位置に私たちもつくということになるわけなんですね。30節に、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりましたと。で、素晴らしいのは神が栄光をお与えに、何ですか？これからなりますって書いてますか？書いてないんですよね。なりました。で、結構こういうね、時制大事なんですよ。ね、聖書を読むときに時制も気をつけてください。特にギリシャ語の方は、だから新約聖書か。過去形なんです。将来なんですよ、この栄光の姿に変えられるのは。けれども、時間を超えたところに生きておられる永遠の神様は、キリストにある私たちを見るときに、すでに栄光の姿に変えられているんです。これほど私たちを安心させるものはありません。初めから終わりまで神様は責任を持って、このご計画を進行してくださっていて、確実に救いの働きを貫徹してくださる永遠の保証が与えられているわけなんです。あらかじめ定めたという言葉は先ほども出てきましたが、次に神が行われるのはそれを実行に移すメスという言葉ですね。キリストを信じるように呼んでくださった。大事なのはね、本当にこのキリスト、イエス様を信じていく信仰生活とまた教会生活にね、これ繰り返してますけども、すっごく大事なのは召されてるんだっていうところにとどまるんです。個人的にもこの救いについて召されてるんだっていうところにとどまって、なんでかっていうと、これが分かってない人はね、一生懸命ね、ちっちゃなこの神様の手に自分がこうやって掴んでるみたいな、こういう風になっちゃうんですよ。自分の頑張りだから、自分中心だから、自分の選びだから、でそうするとね、つまずくんですよ、簡単に、ね、そっちじゃないんですね、逆なんですよ。なんか自分がでっかい手を持ってて神様ちっちゃい手によねって言うけど、逆なんだよね。自分がでっかい手だと思ってたら神様はるかに大きい手を持ってるわけなんです。で、1月に東アジアの青年キリスト大会があって、その後でね、この兄弟、若者たちの交わりがあって、教会にしばらく行ってなかった兄弟がね、まあ、そこにたまたまやっぱり香港だと思ってね、参加したら観光できると思ったら全然観光できないからとかって言ってショックだったんですけど、でも神様に触れられたんですね。で、彼がそういう声を明かしてました。自分はね、神様一生懸命掴んでると思って離してしまったとかって思ったけど、そうじゃなかったって。こうやって神の手をね、こうやって掴んでると思ってたら、腕のところをね、こう神様が逆に掴んでも、すでに盛られたんだって、こうやって話したんですね。だからいつもそうなんですけど、神から始まってるんです。一生懸命ね、どうやって信じるんだろう、こう一生懸命信じます信じます信じます、これ信心深さでやって、全然信仰と関係ないんですよ。で、もう楽しなきゃダメ、楽しなきゃ。スポーツ選手とかもね、こういうなんか自分の体を使って重心を使ってやるテニスであるとか卓球であるとか全部そうなんですけど、力入れてるとまずいんですよ。その自然の法則に任せて力を抜かなきゃいけないのね、逆に。卓球やるときに一生懸命ど根性にね、なんかなんだっけ、ほら、なんか昔あったじゃないですか、アニメ。え、思い込んだら、巨人の星だ。ね、うーとかで、それまずいんだよね。こう、振らないとダメなんですよ、軽く。力を入れないで。で、この召しに応えるっていうのがそこなんです。ペテロがね、私は誰だと思いますかって、あなた方は、私を他の人たち誰、何でと言いますかって言った時に、言われた時にね、誰かがヨハネだと言います、誰かがエリミアだと言います、誰かがもう一人の預言者だと言いますと、じゃああなたはどう思いますかって言った時に、あなたは生ける神の御子キリストです。その時にね、 ふーって考えて、うーってやって、おお、来た来た来た来たっつって、そうやって答えたから、一生懸命ね、これね、立法書、あの、モーセの立法書ってやって、違うんだよ、一緒にただいただけなの、イエス様と。そしてポッて言っちゃったら、それが祝福されたバルネの国シモンと。これ父から与えられたんだよ。でこれがあの信仰生活なんですよ。でね、日本の生活ってね、みんな頑張りのね生活なので、清められましょう清められましょう。でこの、あの、東以上でね、これ分かっちゃったんですけども、あの学びの後にね、あの分かっちゃったんですけど、どうしてもこの聖書の世界、神の世界と日本の社会っていうのがかけ離れているので、このね中で自分の中でうまく調整できてないっていうのを発見するという話をね、それぞれ分かっちゃったっていうか、まあ私が結構話しちゃったんですけど、分かっちゃったんですよね清められないため、ど根性じゃないんだ。このね、そのまま従っていく子供みたいに、チャックがよく言ってました。大胆にね、神に近づくって話をした時に、あのみんなね、あのチャックやっぱりすごいからね、もうこうなんかね遠慮してるんですよ、みんなね。でこれ牧師室っていうのが、この窓口っていうか、その、いろんな人が、初めて来る人が来る、このなんていうんですか、受付のねところ、の奥にあるんですよ。けれども孫が来るとね、もう何の断りもなしにそのまま入っていくんだって。でこういうね、大胆さが必要なんです。素直さ、厚かましさが必要なんです。で今でもね、中国のね教会、午後の教会だけども、このお昼食べてるとね、なんかいつの間にか隣にね、中国系の兄弟がね座ってたりするんですねなんだよこれってこれもね、交わってんですよね。厚かましいんだけどね、この厚かましさが正しいんですよ。わかりますか、ね。でね、イエス様の時代の交わりの時って、ペテロの、あのシモンか、パリサイ人の方のシモンの家にね、不道徳な女が来てるでしょ。昔はね、そういうふうになんか分かんないけど、誰か分かんないけどね、人に、家の中に誰かいたりするの。日本だけです、あ、日本だけじゃないけど、他の国もそうだけども、例えば、ね、うちの教会にパキスタンの、ね、兄弟いるじゃないですか、元ね。でパキスタンも似たような感じで、なんでここに人がいるのかっていう人がいるって話をしてくれましたよですね。でこのように、こう、なんていうのかな、ちょっとね、解き放たれないといけない。神に対しても解き放たなきゃいけないです、ですね。そういう飯があります。応えていく神様のこの御霊の流れの中に、この愛されてるっていうことの中に、もう良くしてって、そしてそれに応えてって、私はあなたに捧げますというふうにやっていく必要があるんだというのが、この飯に入ってます。すごいなんか長くなっちゃいましたが、でそしてその人はさらに義と認められる。義と認められるというのは、何にも悪いことし、あの、何か自分が何か正しいことをしてるっていうことじゃ全然なくて、プレゼントでパッケージが与えられちゃってるんですね、神様の機能ですね。いやいや結構です、結構ですっていうのが、私たちの日本人っていうか、まあ人間なんだよね。いや結構ですこうやって、パッケージ渡されたんだから受け止めなきゃダメなんですよね。で私たちは神様のに恵みが必要としていると同時に、神様の恵みを持って受けなきゃいけないんですよ。いやいや、やっぱりこのちょっとこれ1000円払いますじゃなくてそしたら恵みじゃなくなっちゃうんだよ。その1000円を払うって言っても、その1000円っていうのは全然自分を贖うのには足りない。もしその1000円を払うとしたら、神様は1億円1兆円を払えと命じてきます。恵みじゃなくなっちゃうんです。なのでそのまま、この義とを認められることを、ね、この受け取っていく。そして次に栄光を与えられました。これがさっきの話ですね。この栄光を与えられた、神の子となる、神の子の現れとされるということであります。責任を神が全部持ってくださっている、この救いの過程において責任を持っておられる、この背後にあるのは、私たちを いかなる状況の中でも苦しみの中にあっても神の愛から私たちを引き離さないというこの愛があるからなんです。それを次回学んでいきます、ね、盛りだくさんなので本当は最後まで行きたかったんですがいいでしょう、ね、ここだけで終わりたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝いたします。あなたの素晴らしいご計画を今読むことができたことを感謝します。そして一つ一つ主よ、私たちがいろんな生活の場面でどのようにこのあなたの知恵を生かしていくことができるかを教えてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。